恵みをいただく御言葉は、エステル記の5章3節から8節です。エステル記5章3節から8節。はじめに3節を宣言いたします。王は彼女に言った。どうしたのだ、王妃エステル。何を望んでいるのか。国の半分でもあなたにやれるのだが。アメン。一言お祈りします。ハレルヤ、王の王であられる我が主イエス様。今我らはあなたの御前に進み出ました。主よ、お語りください。しもべ聞きますの志を持って主を進み出ました。どうか私たちもいつもまずあなたが語られる言葉を聞くことができますように。どうか取り次ぐしもべの口を清め整えてください。またこれを聞く一人一人の耳を清くして、あなたの御胸、あなたの御心をしっかりと聞いて、そして聞いたならばそれを行う、その島の心を持って聞くことができますようにどうか助けてください。これからのすべてをあなたに期待します。我らの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤー。主の名を褒めて大賛美いたします。エステル記から見てますけれども、前回のところで、ね、エステル、王妃の衣装を、ね、着て、そして、王様の前に立った場面を見ました。王様にとっての、ね、好みの衣装です。そして、またこのエステルの姿は私たちの姿でもありました。私たちもイエス様の前にイエス様の好む、ね、飾りをつけて、イエス様の好む飾り、柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の人柄を飾りにする、それを持ってイエス様の前に立つ、王の前に立つことが、重要だということを見たんですけども、で、本当にエステル、切実な願いがこの時ありました。自分の民族を救うために、王の前に出たんですね。エステルとしてはもう真っ先に語りたかったでしょう。王様から、ね、尺をこうやって述べられる前に、何か言いたいことはもう心の中に満載していたかもしれません。私はどうしても申し上げたいことがあって、ここで来ました。命をかけて、これを言わなくてはなりません。そういった思いがあったかもしれませんけれども、彼女はまず、王様を、の、その反応を待ったんですね。彼女はそれまで、ただ、静かに、その佇まいを王様の前に見せるために、王の前に進み出ました。で、それに対して王様は、王様の方から金の尺を述べるという、そういうアクションをしたんですね。で、まあ、こうして、彼女の命は守られて、エステルは近寄って、その尺の先にエステルは触れました。で、ここで、王様はついにエステルに語りかけるんですね。どうしたのだ、王妃エステル。何を望んでいるのか。王国の半分でもあなたにやれるのだが。アメン。このお言葉をいただいただけでももう半分、もうエステルの願いは叶ったんですね。自分の命は長らえました。王の好意を得ました。で、ここで大事なことはですね、エステルが王の前に立った時に、先に話し出したのは、エステルではなく王の方が先だったということです。王の方が彼女に問いかけたんです。何を望んでいるのかって、この順番に私たちも注目すべきです。私たち、ね、王の王であられるイエス様の前に進み出るときですね。だいたい願い事があって、ね、イエス様に祈るということありますね。願い事がなければイエス様に、ね、進み出ない、ということもあります。願い事がなくてもイエス様と交わるべきであるんですけども、でも、ね、それを、ね、願い事があってもイエス様の前に進み出ないということもままあります。で、イエス様の前に進み出たと思ったら、ただ願い事を、ね、先に、並べ立てて、で、私だけが、ね、ベラベラと、ね、 喋り出して、願い出して、吐き出して、で、イエス様が何を語られようとしたのか、それも待たないまま、あるいはイエス様が何か語ったけれども、それもわからないまま、もうそれで喋るだけ喋って、吐き出すだけ吐き出して、祈った気になっていたり、ということが、あるようなものです。本当に、私たち、自身が、まず王の王であるイエス様を前に、このエステルのような、このたしなみを身につけるですね、身につけていくべきです。もちろん、イエス様の前に進み出るとき、願い事をすることは、これは悪いことではありません。主も、あなた方は、求めなさい、探しなさい、叩きなさいって言われましたね。あらゆる場合に、願い事を主に、注ぎ出しなさい。そうすれば人知を超えた平安があなたを支配するというふうにも言われております。けれども、まず大事なことはですね、イエス様の御心が先だということです。私たちはもちろん願っていいんですけども、しかし、イエス様の時、イエス様の御心、これがまず先です。エステルの場合、まず自分の言葉はぶつけませんでした。切実な願い事が、あって、命を差し出す思いで王の前に進み出たにもかかわらず、エステルは、何も言わないで、王が言われること、これをまず待ちましたね。王の、好みの衣装をまとって、王の好む飾りを身にまとって、進み出ました。本当に私たちも切実な願いあればあるほど、このイエス様の好む飾り、良い行いという、清らかな衣を着て、また、柔和で穏やかな霊という、朽ちることのない飾りを、身につけて、それで、王なるイエス様の前に進み出て、そして、王なるイエス様が語られる言葉、これに耳を傾ける、べきですね。イエス様の前に進み出るとき、私たちは口よりも先に、耳を、差し出すべきなんです。すると、王の方から語られるんですね。どうしたのだ、何を望んでるのか。王国の半分でもあなたにあげるのだが、そういうふうに、このアハシュエルス王、エクセルクセス王は言いましたね。なんと王国の半分も、あげるっていうふうに言ってくださいました。でも、私たちはいつも、願い求めてますね。エステルは、王の好意を得ました。王国の半分でもあげる。けれども、エステルは、じゃあ王国の半分早速くださいとは言わなかったんですね。ここで、本当に神様が物事を支配しておられる様が見えます。この王の心を神様が支配してるんですね。エステル記には王、この、神という言葉、主という言葉は一度も出てこないんですけど、しかし、確かに神様は、この王様の心を、手に取って、そして王様を通して、このイスラエルの救いを、また神様の御心を進めておられるんです。箴言に、王の心は主の御手の中にあって、水の流れのようだ。主は御心のままに、その向きを変えられるって書いてありますね。ですから、この国の、王、あるいは世界を支配している人間の王の心を、水のように、流れのように支配されるのは天の父なる神様だということですね。エステルにとっては、この目の前の、クセルクセス王の起源が、彼女の命に関わるものでした。王様がそこで怒れば、そこで終わりです。王様が、拒否すれば、このユダヤ人の救いはありません。けれども、神様がこの王の心を支配して、変えておられるんです。私たちの王、イエス様、イエス様が、この人間の王の心をも支配してくださるから、だから私たち、人の心をとにかく心配する必要はないんですね。会社の上司の心だとか、相手の反応、社会の、支配しているものの反応、相手がどう受け止めるか、私たちが御言葉に立って、誠の王であるイエス様に願い求めるのであるならば、私たちは、 それを恐れる必要はありません。まあ、もちろん私たち社会に対して、ね、無礼であってはいけません。このエステルのようにしっかりと整えられた態度で進み出るべきなんですね。そして本当にこの、法令、王の、ね、法令に背いてでもエステルは、ね、私は出ますって、ね、言ったのは、それはユダヤ人の救いのため、また神の身旨をそれを貫き通すためでした。私たち自分の意見を貫き通すために、社会の道を曲げたり、ね、するものではなく、むしろ、ね、この御言葉を貫き通すために、時にはこのエステルのようにですね、しっかりと、王の前に法令に背いてでも出なくてはならないことがあります。人間の法令よりも天の法令、神様の御言葉の方が上ですから、私たちはそれを貫くべきではあるんですけども、けれども、私たちは時をわきまえ、また身なり、身だしなみをわきまえるべきです。エステルは時をわきまえます。エステル、この時、早速自分の願いを、ベラベラ喋りはしませんでした。時をわきまえていたからです。エステルは、答えます。4節で、もしも王様がよろしければ、今日私が王様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しください。アメン。エステルは、すぐに願い事をこの場で訴えませんでした。まず王様を宴会に招いたんですね。ここにエステルの知恵があるんですね。祈って断食して主の御前に身も心も整えた人は、主がですね、その心に、正しい道を備えてくださるんです。その気がなくてもですね、何かそういう、主の御心通りにしてしまうんですね。この断食して祈って、みんなりを、思い心を整えた人は、けれども、主の前に整えない人、焦って、恐れだけで動く人は、すぐに何もかも、言いたくなって、時をわきまえないで、もっと傷口を広くしてしまいます。怒りだけで動く人は、もうすぐに相手を責める言葉、嫌味な言葉だけが先に出てしまいます。不安で動く人は、すぐにもう結論を出そうとして焦ってしまう。けれども、祈った人はですね、時を見分けるんです。何を、いつ言うべきか、どんな風に、どういう身だしなみで、態度で言うべきか。今言うべき時なのか、いや、黙っているべき時なのか。エステルはそれを、この時、とても非常にわきまえておりました。エステルがこの時、先延ばしにしたのは、その理由は、書いてありません。怖かったから、口から出てこなかったのか、王様の前に30日ぶりに出たから、何も言えなかったのか、そういったことはわかりません。そうかもしれません。けれども、時ではなかったから。だから、この時、ただ宴会に誘っただけだったんですね。で、ご説明をすると、すると王は、ハマンを席、急いで来させて、エステルの言ったようにしようと言った。王とハマンは、エステルが設けた宴会にやってきた。アーメン。エステルはハマンも宴会に招きました。本当にここ不思議ですね。エステルにとってはもうハマンこそ、もう身の毛のよだつぐらい嫌がっていい相手ですね。生理的に受け付けられないような嫌な相手かもしれませんけれども、エステルはこのハマンも一緒に宴会に誘いました。ハマンと、王様を同じ席に、同じテーブルに、引き出すということをエステルはしたんですね。私たちにとって誠の王はイエス様です。私にとってハマンは悪魔サタンですね。あるいは皆さんにとって皆さんを嫌がらせする誰かさんかもしれません。けれども私たちもですね、イエス様のこの宴会の席に、その相手もですね、連れてくるんです。この王とハマン、エステルの宴会に、やってきました。で、この宴会席でも、王様エステルに尋ねるんですね。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。王国の半分でも、それを叶えてやろう。で、エステルはここで、やった、チャンスが来た、と思ったわけではなく、 エステルもまた王の王なる神様の時ではないと判断したんでしょうか。この時もまたですね、先に延ばすんです。私が願い望んでいることは、ね、もしも私が王様のご好意を受けることができ、また王様がよろしくて、私の願いを許し、私の望みを叶えていただけますなら、私が設ける宴会にもう一度ハマンとご一緒にお越しください。そうすれば明日、私は王様のおっしゃった通りにいたします。アメン。ね、エステルの言葉、前置きが長いですね。けれども、この前置きの内容が非常に非常に重要です。もしも、ね、私は王様のご好意を受けることができ、また王様がよろしくて、私の願いを許し、私の望みを叶えていただきますなら、ね、私たちもイエス様を、ね、に願い事を、ね、申し上げるとき、ここまで、ね、イエス様あなたのご好意をいただきますならば、ね、イエス様あなたがよろしければ、私の願いを許して、私の望みを叶えて、もしいただけますのであるならば、ね、本当に私たち、ね、イエス様あれしてくださいって、ね、早速言いがちですけれども、しかし本当にこのイエス様の御前に、このように、ね、イエス様第一、イエス様の御旨がなりますように、イエス様のお心がなりますように、イエス様がもしよろしければ、この態度がとってもとっても必要です。エステルはこの王様の前に、もう徹底して王様、あなたが望まれる通りに、あなたがよろしければ、この姿勢を貫いたからこそ、だからエステルは誰よりも好意を得たんです。王様の好意を、また人々からの好意を、ね、得ました。ここまでつつましいから、だから人々からの好意を得られるんですね。私たちが、ね、もう自分の願いファースト、ね、でベラベラ喋りで、相手の言う、願うことは、ね、一切聞かないで、ただ自分が喋って終わりという人は、誰からも好意は得られないですね。私たちは人から、神様から好意を得るためには、まず父なる神様、あなたが第一です。イエス様、あなた御心がなりますように、これをまず第一にするべきです。こういうわけで、エステルがこのユダヤ人の救いのための願い事を言うのが、もう一日ね、後にずれました。なんでか、ね、エステルはどういうわけでそうしたのか、聖書には、説明しておりません。けれども、私たちはこの後の流れを、ね、よく知ってますね。この後、王様は眠れなくなります。その夜。そして昔の記録の書が読まれます。そしてあるページ、ね、たまたまそのページにモルテガイのことが書いてあります。何の報いも受けていなかったということが明らかにされます。そして、その日のうちにですね、ハマンが、このモルテガイを吊るすための、その、ね、ピラー、棒を、木の、ね、棒を立てるんですね。モルテガイにとってピンチに思われる、そういうことが起こる一日。また、ね、王様が眠れなくその一日。その一日のうちに神様が働かれたんです。私たちも神様が働かれる間をですね、神様に、あげなくてはなりません。神様に、ね、神様が働かれるための時間、エッセルが待った、一日待った、そのゆえに神様がいろいろと働かれました。王は眠れなくなります。そしてエステル、その夜、ね、どういうふうに過ごしたでしょうか、ね、その夜眠りました。けれども、主は眠っている間に備えてくださることがおできになるお方です。冒頭で宣言したのは、詩編127編の1節と2節だったんですけども、書いてあります。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも、遅く休むのも、 シンクの糧を食べるのも、それは虚しい。主はその愛する者には、眠っている間にこのように備えてくださる。アーメン。主の御心でないところに家を建てるのであるならば、その、ね、もう一年後に、ね、嵐で流す、洪水が起きる土地に家を建ててもしょうがないですね。主の御旨でないところに、家を建てても、ね、しょうがないことです。主が、ね、行くなと言っている、そのところに行くとすれば、それは虚しい結果が起きてしまいます。けれども、主はですね、しっかりと皆さんのことを心配しておられます。皆さんが早く起きて遅く休んでまでして、皆さんのやりたいことを叶えるための仕事を、ね、しても、それは虚しい。詩篇127編に書いてあります。主はその愛する者には眠っている間に備えてくださる。また眠りを与えてくださるとも書いてあります。このエステルが先延ばしにした一日、そのエステルが眠っている間に、主はすべての手続きを進められ、物事を働かれました。私たちも神様が働かれる間というものを設けるべきです。間が悪い人というものが、ね、います。間が悪い人、待つことが苦手。すぐに言いたい。すぐに答えが欲しい。ね、自分が願ったことを、ね、もうすぐに今日中にやっておかなくては気が済まない。間が悪い人は待つことが苦手です。ね、私たちは神様が働かれる間を設けるべきです。間が抜けちゃってる人を、ね、間抜けというふうに、ね、書きますね。私たちはそういうふうになってはなりません。神様の間、神様の時、これ、神様の時は今日かもしれませんし、明日であるかもしれない。ね、一週間後かもしれない、ね。私たちは、ですから神様の時を、それを待つべきです。焦って今日、ね、してしまう。ならば、ね、神様が明日備えようとしておられることを、ね、この、ね、エステルのこの一日が、結局、ね、間が悪い人はその日のうちにやってしまって、明日、明後日のその主の、ね、身旨を、ね、私たち自身の手で、ね、それを潰してしまうことになります。逃してしまうことになります。けれども、ね、このエステルのように、もしも王様がよろしくて、ね、王様あなたが第一です、ね。王様あなたが語られるのがまず先です。そのエステルのそのたしなみ、これを身につけるのであるならば、ね、私たちもこのエステルのごとく、ね、本当に神様が働かれて、私たちが、ね、あれこれ考えて、ね、それよりもはるかに上回る結果を神様が出してくださいます。私たちもね、この神様の時を求めましょう。神様を第一にしましょう。そして、私たちの、ね、願い、本当に何でも主の御前に持っていっていいんです、ね。家族の救いだとか、病の癒し、ね、この日本の救い、ね、本当に切実な願いがあります。けれども、神様の時、神様がまず第一先です。どうか皆さんは、このエステルのごとく、本当に主の御前につつましく、身なりを整えて進み出て、そして主が、ね、語られる言葉、それをまず求めましょう。私たちは願い事を携えていくとき、主はそれをご存知です。そして主はそれと同時に、皆さんの願いがどのような形で、いつ最善な形でなされるかも主がご存知です。主の御旨に委ねて、この主を第一として歩んでいく今日一日、皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、本当に何かとあなたの御前に、自分の願い事、自分やりたい、これだけを第一に求めて、そしてあなたの御前を結局聞かずに、あなたの時を逃して、ということが多々あるものです。本当に夜通し祈るとしても、あなたの御前でないとするのであるならば、それは虚しいものです。主は愛する者には、眠っている間に備えてくださるとありました。主は本当にただあなたの御前においては、つつましく、あなたの御言葉を聞かせてください。あなたの御旨を聞かせてください。あなたの時を教えてください。あなたの望まれる手段を教えてください。そのようにまずあなたの御旨を伺うことができますようにどうか助けてください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主、 イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する主よ、あなたの皆をおめでたい感謝します。追い出されたパラスティが持っていたその品性の真逆のエステルです。逆らうということが彼女の中にないというわけではなく、何もかもよろしければという言葉に託しています。主よ、本当に王の心を捉えたこの一つの言葉を心から感謝します。
アメン。
私たちはどっちかというとお祈りで押し付けようみたいに、自分が言いたいことを、自分が願いたいことを押し付けがちですが、エステルは断食をして、そしてその流行る気持ちを抑えて王の前に立つことができました。私たちにも断食をした後、立ち振る舞いを気をつけなければならないことをここで示されていることをありがとうございます。彼女は断食をして神の御前に降り、断食が終わって王の前に立ちました。断食から得たその立ち振る舞い、趣が彼女から醸し出され、そして王の心にかなったエステルでした。断食の後、心を惜しむ、言葉を惜しむということをあなたが教えてくださったことを感謝します。断食の後、立ち振る舞いがとてつもなく素晴らしい恵みであることを教えてくださったことを感謝します。これから私たちが断食する時、断食する時と断食をした後、もっと私たち自身が言葉においても立ち振る舞いにおいても賢く、そして清く穏やかでありますように。主よ、これを通して、今日の御言葉を通してあなたが教えてくださったこのことを私たちは一生忘れない、あなたの御前においていただきつつ歩む恵みをください。イエス様、私たちは願います。ボルデガイの本当に信仰を貫くその思いを私たちにも与えてください。そしてエステルが従順して御前に立つその思い、従順してことを出す美しさを私たちに与えてください。そして私たちもこの土地の右も左もわからない人たち、そしてこの土地の小さなエリオンたちを見舞いに、エッセルのように、またタビデのように、タニエルのように、ヨセフのように立たせることができますように。主よ、私たちにそれを成し遂げる力を与えてください。
アメン。
イエス様のお名前によって祈りました。
アーメン。
この時間祈っていきたいと思います。主は私の耳に聞こえた通り私はすると約束してくださいました。イエス様の耳にこの土地の人を私たちにくださいと祈りましょう。そして親子三代が栄光の礼拝者、栄光の働き人、栄光の成功者、栄光の学び屋となって、この土地の 世の光、地の塩となることができますようにと願い祈っていきたいと思います。主がこの土地をご覧に入れ、ティアをこの場所に、つくわ未来キリスト教会をこの場所に建ててくださいました。これがイエス様の働きの始まりです。この働きに間に合ったものとして私たちがしっかり働くことができますように、この時間祈っていきたいと思います。ではイエス様の皆を呼びましょう。せーの、
イエス様、イエス様、イエス様。